ニッポン放送ポッドキャストステーション。
竹内芳恵のティータイムズ。始まりました、竹内芳恵のティータイムズ。毎回大手企業からベンチャー企業まで経営者の方、企業を代表する方をゲストにお招きして、仕事へのこだわり、時代を生き抜くヒントなどお話を伺います。パーソナリティは私、竹内芳恵が務めさせていただきます。さて、今回のゲストなんですが、株式会社ジャンブラッド工芸代表取締役のジャンブラッド・ハーカンさんです。オーダーメイドの家具を作っている会社だそうです。で、あのジャンブラッド・ハーカンさんはトルコご出身だということで、トルコ人の方なんですけれども、トルコ、私一度行ってみたい国の一つなんですよね。それこそ新婚旅行の時に、なんかどこ行きたいかなみたいなので調べていた先、トルコ一つ候補に上がってたんですけど、結局モルディブの方になったんですが、あとトルコはもう、あの雑貨とかがすごく私好みで、ああいうカラフルな雑貨好きなんですよね。いつか行きたいな。結構行きたい国で行けてないところがたくさんあって、もうね、それこそコロナになったり、まあ、子供生まれちゃったので、今まで一人独身の時は行きたいと思った国に簡単に行けたのに、なんか行かなかったんですよね。サラリーマンだったんですけれども、それでもなんか仕事が入るかもしれないからあんまり遠くには行かないとか言って、謎の、はい、精神で仕事に打ち込んでいて、あんまり行けてないんですよね。行きたい国がインド、まず行きたい。あと南アフリカ。インドはなんか行くとその価値観が変わるっていうのを聞いたことがあって、ちょっとこう変えてみたいな、じゃなくてどんなものか知りたいなっていうのがあって、インド。でもやっぱ本当にこれはもう子供できちゃうと、なかなかインドはちょっと子供連れて行くのは相当緊張しますよね。あまりにも文化が違うので、でちょっとね、あの結構お腹壊しちゃったりする人もいるって聞きますし、そういうのもあって、やっぱね、独身の時に行くべきだったなっていう、ちょっと後悔してます。行くべきだった、本当に。インドとか南アフリカ、あのサファリで動物、生の動物見てみたい。野生の動物見てみたいですね。のびのびとね、なんかあの生きてる動物見てみたいですね。なんかこうサファリで泊まれるホテルもあるんですよね。あのホテルからこう外にライオンがなんか生活してたりとかする、そういうホテルもあるってちょっと見たことがあって、まあ結構高いんでしょうけど、他にもいろいろある。エジプトとか、いやもう本当行ったことない国ばっかりで、ヨーロッパとアメリカだけは割と行ってるんですよ。まあ住んでたので、ね、まあでもそういう意味では住んでたけれども、もう一回ニューヨークで、あとニューヨークのそのタイムズスクエアで行われるハッピーニューイヤーのやつ、あれは行きたいですね。あとスイスにも住んでたんですけれども、もう一回行きたい。スイスの山は本当に日本の山とまた違って、なんか花畑がこう山の頂上とかにも広がっていて、本当に美しくて登山がすごく楽しいんですよね。ちょっと行きたいところたくさんあるんですけども、これ生きてる間に行けるかなっていうね、仕事してたらそんなに行けないですし、でまず子育て子育て、まあ、子供が小学生ぐらいになったら多分一緒に行けるので、そこでちょっと勝負ですね。ちょっとやらなきゃいけないし、生きてる間にやらないといけないことってたくさんありますね。っていうことをちょっとね思いました。なんか日本でね、こう仕事ってやってる場合じゃない、やらなきゃいけないことたくさんあるよ。仕事好きだからいいんですけどね。はい、さあこの後たっぷりお話を伺います。最後までどうぞよろしくお願いします。
女子へのティータイムズ。
さてここからは企業の代表の方をお招きしてお話を伺います。株式会社ジャンブラッド工芸代表取締役のジャンブラッド・ハーカンさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはプロフィールをご紹介します。 ジャンブラッド・ハーカンさんはトルコのご出身です。工業高校を卒業後、家具作りを専門的に学び、家具屋さんで働きながらモデルスクールに通学、ファッションショーのモデルとして活動を始められました。その後来日し、日本語学校に通いながら家具製造をしている会社に勤務、経験を積まれた後、2014年に現在の株式会社ジャンブラッド工芸を起業されました。はい、ということでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
トルコご出身で、でも今はもう日本に何年ぐらい住んでらっしゃるんですか？
日本は26年ぐらい日本に住んでます。
もうじゃあほぼ気持ちとしては日本人
い。いや、そうですね、考えることも全て今日本語で考えたり、うん、普通に喋ったりするの で、ね、逆にこう違う言葉で声かけられちゃうと、はいはい、ちょっと聞き取れない時ありますね、でも英語と、まあ、トルコ語普通に話せたりするんですけど、
はいはい、トルコに戻ることってあるんですか？
あります。まあ、時間あるとすぐ、まあ、どっか海外行くんですけど、はいはい、その中で、まあ、トルコの場合は、まあ、1年に1回とかですかね。
ああ、じゃあ割とちゃんと定期的に、
はい、行きます。
ご親族もあちらにいらっしゃるんですもんね。
そうですね、家族、兄弟、みんな、皆さんみんな向こうにいるので、たまに向こうからもね、来てくれたりはしますし。
そうですね、今とか特に日本は円安だから、
う
ん、ね、結構皆さん来たがるんじゃないですか。
そうですね、はい、確かに。
なんで日本をそんなに好きになってくださっているんですか？トルコ自体がね、結構親日として知られていますけれども。
そうですね、国同士自体結構やっぱり離れているので、その文化の部分ですごくいろいろ興味がありまして、僕、まあ、トルコに住んでた頃からやっぱり日本のサラリーマンたちと一緒に日本食事を食べたり、お寿司屋さんに行ったり、イスタンブールに住んでまして、そこで住んでいらっしゃるその日本の方々と少し、まあ、月に1回ぐらいこう会って一緒に食事したりっていう機会もあったので、はい、その辺から、まあ、小さい時からまあ日本の文化に興味あったんですけど。
日本の文化ってどういうところですか？
ドラマとかそういう漫画の方からですかね。いろいろ
やっぱりそういう、ね、アニメーションとか。
そうですね、この方でいろいろメディアの方でも少し流れたりしてて、それで大使館あるじゃないですか、向こうに、
はいはい、
日本、そこに行って日本の文化、まあ、トルコ語で書かれてるその日本の文化をちょっと読んでたり、読み始めていろいろこう少し日本のことも学んで、
はい、
あと小さい時やっぱりあの日本好きだったということで、あの極真空手やってたんですね、向こうで。小さい時から、そうですね、空手ずっとやってました。
はいはいはい。じゃあその頃からちょっとね、うん、親しみがあって。
そうですね、
今実際にこう好きと言ってくださるこの国にいらしてるんですけれども、あのちょっと、ね、本当に経歴がいろいろと伺いたいことがたくさんあるんですけれども、どうしようかな。今やってらっしゃる仕事、まずちょっと教えていただいてもいいですか？うん、株式会社ジャンブラッド工芸を起業されて2014年なので、今からちょっと10年前です
ね。はい、そうです
ね。これはオリジナル家具屋さんですよね。
オーダーメイド家具を、うん、作ってる会社やってます。それがですね、はい、あの本当に一個一個こう手作りで、あ、その月々のこう本当にそのぴったりのサイズのものを作ってるので、うんうん、完全にオーダーですから、すごく腕のいい職人たくさん授業の中でいましてですね、そういった、まあ、住宅も作りますし、はい、その店舗関係の仕事もハイブランドとか、そういったホテルからどんなものでも木製であればですね、うん、オーダーメイドで、まあ、作ってます。
今現在木製のものを中心に作ってらっしゃるんですね。
はい、そうですね、木製ですね。
ジャンプラタさんご自身も家具を作られることはあるんですか？
今現在ないんですけど、もともとは僕も作ってたんで、会社立ち上げた時に1年間ずっと自分で作って、自分で運んで取り付けまで全部一人でできたんですね。
あ、そうなんですね。
一人からあの全部、会社の内容としてもしましたら全部一人できる人だったので、そこで独立ができたっていう。
あ、そうですよね。工業高校で
学びました。
あ、こういう卒業後家具作りを専門的に学ばれたっていうので、それはトルコの時ですよね。
そうです。
その時からものづくりがお好きだったんですね。
そうですね、やはりあの最初はまあモデルきっかけで来たんですけど、やはりこう、
ね、モデル
だと結婚生活とか安定した収入がなかったりするので、はいはい、そこでやっぱり好きな国でまずあの言葉を覚えて勉強してですね、うん、やれること何かっていうとものづくりがすぐ浮かんでましてね、ですね、それで日本でどうやってものづくりをやられてるかっていうのを調べ始めて、そこでいろいろ僕の同じような会社の内容である会社にはちょっと面接したり、そこで入社して、はい、そこであの日本のものづくりをちょっと学んだということ ことですね。
そうなんですね、うん、日本でじゃあ修行もされてっていう、日本のものづくりってこう海外の人から見ると特徴あったりしますか？
やはりあの材質が違ったりする部分あるので、やっぱり限られちゃったりするんですね、そのデザイン性とか形だったりするので、はいはい、その日本のブランドであるいろんなあの表面材の会社ブランドがありまして、はい、それを見てですね、若手デザイナーたちがいろいろ物事をこうデザインして発想してこう考えているので、すごくあの作れないことはないですね。逆に僕の国の方がちょっとこれだったらできないよっていう感じのものが多分多いかもしれませんけど、日本の場合はものづくりの面ではやっぱりレベル高いなっていうふうには思いました。
表面材って何ですか？そうですね、表面材、
表面材というこう仕上げ材、
ニスみたいなもの、
表面材ですね。そうですね、
なんか塗るんですか？
こういうのもそうですね、こういったテーブルとかこれも表面材ですね、はいはい、これメラミンとか、
そうですね。あ、日本独自な、
独自なねっていうのは、日本はあのフラッシュっていう作り方をしてまして、その一つのパネル、はい、例えば家具の天板ありますよね、はい、その天板になる前に中の芯材だとか、トルコの方だとそれベタ芯でやるんですよ、うん、中全部ピッチリ埋まってこう一枚の板でその上に貼ったり仕上げたりはするんですけど、はい、日本の場合は厚みとか重さとかいろんな面で考えられて、あの便利なもっと使いやすい作るためにこう軽くできたりはするんですね、そのフラッシュっていうんですけど、
フラッシュっていうんですね。フラッシュ作る、だから軽くなって
ことですかね。軽く作れる、そうですね、
そのしっかりしたこう木、うん、全てが重たい木とかではなくて、
じゃなくて
ちょっと軽くなってる、
軽く作れちゃうっていう、その技術にはすごく驚きましたね。
そうなんですね、お客さんはあの個人とあの企業どちらが多いとかありますか？
企業の方が多いです。
あ、企業、はい、企業の例えば受付の
受付カウンターとか、そうですね、例えば一つの店舗に入るとですね、いろいろ、まあ、受付カウンターからやっぱり入口の建具とか、はい、扉からでも作ってますので、壁面重機とかショーケース、ジュエリーショップとかに行くとですね、あのショーケースとかもやはりこう木製って言いながら、いろんな最近のデザイナーたちがいろんなこう金物と組み合わせたり、アクリルとかガラスだとか、はい、いろんな素材でこう組み合わせたりするので、そういったものを集めて最終的には面白いものはできちゃったりするので、そこはすごくものづくりいつまでも面白いなっていうのは感じて、ずっと続けられてるような感じします。
トルコはすごい美しい、ね、雑貨たくさんあるイメージなんですけれども、家具に関してはどうなんですか？特徴って
特徴は、そうですね、今あの私もこう家具業界日本でちょっとね長くやってる方だと思うんですけど、その中であのトルコにもたまに行った時とかにこう展示会とかに参加してたり時期があってですね、はい、あのすごくやっぱり進んでて、今あの僕昔の時代の時とか違ってもっと早くいいもの、はい、もっとすごいものいろいろできるようになってきてるので、そのタイミングとかで僕も、まあ、日本でですねこういう家具だったら売れるんじゃないかと思ってまして、それで日本でまた新たにもう一つ EC サイトで販売できるようなもう新しい会社を立ち上げてですね、はいはい、まあ、ジャンブラッドプラスっていう会社なんですけども、はい、今度それをトルコからいろんな、まあ、6社と契約してですね、でトルコから輸入して日本で今楽天とヤフーとかで販売してます。
あ、ちょっと興味ある、見てみたい、うん、やっぱトルコね本当美しいものが多いというか、もう街並みもすごい綺麗、ね、
そうですね、トルコはやっぱ伝統的な、はい、そういうからもいろいろありますし、
日本人が好きな感じですよね。
あります
あ、じゃあそういうのも EC サイトでこれから、
そうです、
すごい精力的に、ああ日本に来て20年か、それでこういうふうにご自身でお店を立ち上げて、でこうやって日本のメディアとかにも出られるように私がもし逆の立場だったらちょっとなかなか難しいなっていうか、ちょっとねすごい、
まあ、やっぱりそうですね、最初の頃は少し苦労あったと思いますけど、それは気づかなかったの、今から思い出すとですね、やっぱりその全てが違うじゃないですか、やっぱ結婚生活から仕事、はい、全てが違うの、でもやっぱり好きじゃないと乗り越えないんですよ、こういうのは。やっぱりあのどっかの国に行くとなると、やっぱり文化に興味あるとすごくいろいろスムーズにこう、要は楽しく生きてられるっていう、 ことだと思います。まず文化に興味ないと、はいはい、厳しいでしょうね多分ね。
あ、でも自分が好きな国に住むっていうのはいいですね。
本
当楽しいでしょうね。あの、仕事だけじゃなくて、
いや本当にその通りです。日常の、僕は本当にあの最初に来た日と同じようにの気持ちで、あの楽しく生きてるので、はい、
今もまだ、
まあ、発見できてないところあるかな。それからいろいろずっと楽しみながら勉強しながらですね。
あ、じゃあ本当に日々面白いなっていうことがあるんですね。あ、いいですね、好きなところに住むっていうのは。あ、ではあの今こうやって株式会社ジャンブラッド工芸をされていて、家具作りの楽しさとか職人の楽しさってどんなところに感じますか？
そうですね、あの何にもないところでこう本当に普通の板から今度形になっていくので、うん、そこもうあと集中できてこうそれ一つに集中して、はいはい、あの図面通りのものを出来上がってくるとですね、自分で満足するだけではなくてやっぱお客さんの笑顔顔を見てあのやっぱり喜んでもらえるような、はい、笑顔でこう見られるものづくりをしているので、そこをすごく一番のこう疲れ取れるというか達成感、やってよかったなっていう、あのこういうものづくり携わってきてよかったっていうのはすごくいろいろ意味では、はいはい、ありますね。
わかります。私もあのものづくりの仕事は全くしてないんですけれども、こう物を作るとか、まあ、絵描いたりとか好きなので、なんか無心になってやって、それが完成した時のこう充実感みたいなのって私の結果多分、ね、向いてると思うんですけどねちょっとなかなかご縁がなくてそういうことはしなかったんですけど絶対向いてる、幸せを感じられるタイプだと思うんですけれども。あ、はい、じゃ あ, あの最後にこれからの夢目標を教えていただけますか？
そうですね、あのやはりこう僕も次の世代にこのものづくりをバトンタッチできるようなこう世代をもうちょっと育ててですね、それに向かってこう準備をしている段階ではありますけれども、その昔はこう見て覚えるというかそういう人の職人に限られたというか教えたりしなきゃいけなかったんですけど、最近になってこういろんな機械の設備だったりそういったところでいろんな苦労しなくても覚えられるような環境づくりをこれからしていきたいなと思ってて、ものづくりの良さをもっと伝えていくっていうのが僕らの仕事だと思っているので、やはりこうなかなか今人で足りない、いろんな現場でも工場でも今我々悩まされている、まあ、今の現実の問題ですけど、この若者たちにもちょっと考えを変えてっていうかね、ものづくりこんな楽しいぞってこう見せてあげたいっていうのがすごくあったりしてですね、そのために会社としての取り組みとかは機械設備だったりそのいろいろ若者たちが集まってるっていうかそういう訓練学校だったり、我々、まあ、ものづくり業界はそういう興味ある人たち集めるにはやっぱりそういう人たちで勉強してるそういう学校に申し込んだり、はい、人募集したりっていう感じでいろいろやってまして、実績だったりどういうものを作ってるかをこうどんどん紹介したりとかしてやり気を出してもらうというか、そういった感じで今いろいろ取り組みをしてますけど、
なかなかやっぱり新しく入ってくれる人っていうのは少ないってことですか？
そうですね、若者たちがなかなかですね、うん、来てくれないんです。
あ、そっか、
来ますけど1年に1回とかぐらい、1年1人2人ぐらいですけどね、はいはい、でもいろいろ時代によってですね、ものづくりはしたい人たちが減ってるのかなと思ったりする部分もありますけど、まあ、海外からでもですねそういうやりたい、うんうん、そういう仕事したいっていう人たちをちゃんとビザ取ってあげてですね、はいはい、そういった活動もしてますね。
あ、じゃ あ, あの職人さんの中には海外の方もいらっしゃるんですか？
そうですね、一人今現在は一人います、う
ん、あ、じゃあこれからはよりちょっと海外の人も増やしていける、
ね、増やしていきたいなっていうふうに思ってますね。
やっぱものづくり日本の文化としてはそこは途絶えさせないで行きたいところですよね。
そうですね、うん、あとですね、まあ、会社としての成長やっぱり目標、日本長いので、はい、もう国を変えるつもりはないのでずっと日本にいるつもりでいましてですね、あの5人子供の中でまあ1人後継いでこうやってくれればいいんですけど、それもまだわからない状態で、はいはい、ただ会社としてやはりこう家具だけではなくて他のビジネスとかにもすごく興味があって、はいはい、その辺もちょっと広げてですね、あの、
家具以外だとどんなことですか？
家具以外だとですね、飲食店とか、はいはい、あとプロダクションとかも興
味、あ、プロダクション、あ、モデルさんやってらっしゃったからそういう方向、
そうですね、実際会社、まあ、立ち上げてやって、はい、これからっていう感じなんですけど、
へえ、はい、じゃあ自分の ね、経験を生かして。
そうですね、まあ、モデルの方ではないですけど、うん、あの工業の方、そのいろんな世界のアーティストたちに日本でコンサートするっていう、そういった
アーティストの、
はいはい、あのパートナーメールを知り合い友達とか見ました、協力、そういうところもちょっとこれから、まあ、日本に何が必要かっていうか、ね、もっと楽しくものづくり見られながら、そういった飲食店とあの、うん、プロダクションの方もちょっと経験して勉強してですね、そういった日本の社会に貢献していきたいというふうに思ってます。
はい、やっぱ日本に住んでる、まあ、日本人としてはこうやって日本ライフを楽しんでくださってるのはすごく嬉しいです。
ありがとうございます、はい、
これからもぜひ頑張ってくださいっていう、私が応援するのはあれですね、はい、これからもあの応援してます。
はい、ありがとうございます
ありがとうございます、はい、ということで、株式会社ジャンブラッド工芸代表取締役のジャンブラッド・ハーカンさんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
竹内芳恵のティータイムズ。
竹内芳恵のティータイムズ、そろそろお別れの時間となりました。今回は株式会社ジャンブラッド工芸代表取締役のジャンブラッド・ハーカンさんにお話を伺いました。あの、日本のことがすごく好きでいてくださって、あの二十何年日本に住んでいるけれども、今もすごく毎日楽しいって、なんか、あ、日本人ってこういうことするんだみたいな発見があるっていうふうにおっしゃっていましたね。やっぱりあの好きな仕事を見つけるっていうのはね、もちろんよく言われていますけれども、好きな場所、好きな国に住むっていうのも本当に一つの幸せの見つけ方だなって、うん、思いましたね。あのジャンプラットさんもおっしゃっていましたけれども、やっぱりその文化に興味がないとね、今私そういう国あるかなって思うと正直そんなにない。でも本当に今自分が住んでる日本とは全く違う文化の国とかがきっとなんかいいんでしょうね、楽しいんでしょうね。あのまずそもそも調べるってところから始めないといけないですね。あのでもジャンブラッドさんがおっしゃってた、ジャンブラッドプラスのトルコ家具ちょっと見てみたんですけれども、トルコのイメージの家具ですね。あのトルコのカーペットって有名じゃないですか、まあ、そんな感じのソファーがありました。めちゃくちゃ可愛くて私すごい好きなんですよね。いつかトルコ行きたいなと思ってます。さあ、そしてあなたからのメッセージを大募集しています。アルファベット小文字で teatimes@1242.com teatimes@1242.com。 私、竹内芳恵に聞いてみたいこと、聞いてほしいこと、素朴な質問とか、いろいろとメッセージをお待ちしています。ということで、竹内芳恵のティータイムズ、お時間となりました。お相手は竹内芳恵でした。また次回お話ししましょう。